石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今回400回ということで、
ねえ、
びっくりですね。
すごいですよね。
本当にだからね、毎週毎週来るゲストがこの番組こんなにやってるんですかって驚いて帰ってくっていう、ね、
すごい意外な感じで言われ
る。そう、まあ、とりあえず400回ということなのでね、
皆さん本当ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
元 NTT ドコモ取締役で LT の父として現在も日本の通信技術を支えている尾上誠三さんをお迎えして、これからのネットワークについて話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
LTE の父尾上誠三さんに聞く未来のネットワーク社会。本日は放送400回を記念して、世界的に LTE の父として知られる尾上誠三さんにお越しいただき、日本の通信技術の歴史、そして将来のネットワーク社会についてお話を伺ってまいります。尾上さんは元 NTT ドコモ最高技術責任者、そしてドコモテクノロジ株式会社代表取締役を歴任し、2018年には紫綬褒章を受章。現在は NTT チーフスタンダーディゼーションストラテジーオフィサーに席を置き、電気通信の標準化に取り組まれています。尾上さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 4G、5G、そして 6G の研究も進んでいる通信の世界ですが、その権威でもある LTE の父尾上さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思います。尾上さんはずっと NTT ドコモの、まあ、技術の偉い方みたいな感じでちょいちょい講演とかに立たれていて、まあ、その講演を聞くのが楽しみといいますか、なんか砕けた感じで通信を語られるすごいイメージがあるんですけど、
いや、 やっぱり聞いてもらう人に楽しんでもらおうというふうには思ってますよね、はい、ちょっと関西人気質が出てると言われればそうかもしれませんけど、
で、まあ、通信の、ね、これからの話も当然、ね、聞きたいんですけども、どんな語り口で語られるのかなというところが、ね、非常に興味もあり、今回400回ということでゲストにお越しいただきました。まずなんですけども、これまでその NTT に入社されてどんな感じで来られたのかという経緯というのを教えてください。
はい、厳密に言うとですね、はい、NTT ではなくて当時まだ電電公社だったんですね。ただその入社してあれよあれよという間にいろいろ変わってきました。まず民営化されて NTT になり、はい、ドコモが分社化されて、はい、でドコモに行き、まあ、そういう形で、まあ、組織的にはずいぶん変わってしまったんですけど、まあ、やっていること自身はですね、もともと横須賀にあった電気通信研究所に入って、はい、もう一貫して同通信の研究開発に携わってきたということになってます。入社した頃はいわゆる第一世代ですよね、アナログのシステムの頃で、入社した時にはもうすでにサービス開始してましたので、その改良版を作ろうというところの研究から入ったんですけど、まあ、その後デジタルになり、通知ですね、 3G、4G、LT、5G、そして今その先の 6G まで含めた戦略的なところをやるということになっているわけですね。
その入社された当時というのはどちらかというと電電公社とか NTT の中では移動通信ってもう端っこだった感じだったんですか？
はい、
よく言われてますよね。
まあ、おっしゃる通りですね、はい、ただ私実はですね、大学の時から移動通信の研究をやってたんです、はい、まあ、通算するともう 40年超えてるかもしれません、まあ、そういう感じですね。でおっしゃるようにビジネス的にもまだまだあのマイナーで、加入者数が2万とか3万とかそれぐらいで、最初に配属された研究が大容量移動通信方式、今のシステムでは容量が足りなくなるので大容量のシステムを作らないといけない、そういう研究やってるわけですね。でお客さん2万3万、ちょっとこれはなんかタヌキの皮算用かなという思いで研究してましたというのをあの覚えてます。
それでこう、まあ、研究されてる中で時代が追いついてきた瞬間っていうのはあったってことなんですか。
例えば 3G の時に2000年と言ってたのは、はい、2000年に加入者数が1000万になるからあのそのキャパシティを賄わないといけないというふうに一生懸命こうやってたわけですけど、まあ、結果2000年の時で3000万ぐらいいってると思うんですね。だから予測をはるかに超える伸びで移動通信の需要が出たということで、ちょっと私覚えてませんけど固定と移動の加入者数が逆転した時期もありますし、はい、まあ、まさにあの辺りがですね、あの加入者数が伸び、モバイルって結構新しいサービスがすぐにお客さんが買い替えてくれれば新しい機能が乗りますので固定より進化が早くなりますよね。まあ、そういう意味でモバイルが中心の世界になってきたかなとは思いますね。
まあ、日本の通信振り返るとやはりまあ99年に i モードが出てきて人気が出てきたという感じですもんね。でその後にまあ 3G 対応していくみたいな感じですもんね。これ実際まあお姉さん LTE の父というふうに言われてますけども、これなぜゆえにこう言われてるんですかね。
実はあのこれ石川つつむさんに聞きたかった質問です。私最近ちょっと調べたんですね、はい、自分の口でその自分が LT の父って言いづらいじゃないですか。
そうですよね。
でもちょっとですね、後で話出てくるんですかね、はい、国際選挙に出てまして、はい、自分を売り込まないといけないんですね、うん、なのでファンブロッシャー作ってそこにあの、まあ、これも自分で考えたわけじゃないですよ、そのチームで LT の父と書いてアピールしようということになって、で最近ちょっと調べたんです。自分の名前と LT の父で検索して記事がダーッと出てきて、その中で一番古いのを見ると石川進さんの記事でしたよ。だから質問は なぜ私を LT の父と呼んだんですかという。
そうですね、多分だからその時に広報さんに紹介されたりとかでそういう言われ方をされたのかなっていう気がするんです。今振り返ってみると、
今国際選挙に出てるって言いましたので、これ別に日本だけでその評価されてもいけないんですね、うんうん、で最近私その私がなぜ LT の父と呼ばれるかという説明を、まあ、レセプションですからちょっと砕けた場ですけど、うんうん、説明しました。でまず最初にそのあの石川進さんを含む日本のジャーナリストは私のことを LT の父と呼んでます、これは間違いないですというのをまず証明して、でただこれは日本だけの話ではなくて、実はあの LT の父と呼ばれたのは海外のが先です、うん、あの2009年に呼ばれたんです。でその話をしたんですね。実はその頃ですね、これはまた面白い話というか、あの LT そのものがですね2008年に実はぐっと盛り上がったんですね。あの皆さんも忘れてると思いますけど、これは私の第一法則で、次世代の前のローンチの前に前の世代がまたブームになるという法則を私は発見しておりまして、はい、まさにそれが起きたんですね、はい、2009年に HSPA プラスが主流になる、
はい、
あの LT がマイノリティになるというような記事が出たんです、はい、で実際そうなんです。みんなどちらかというと LT に投資するより、まあ、3G の投資を継続したいみたいな感じになるわけですね、はい、で、まあ、そういう時期にあの私 MWC で講演して、たまたまですね講演の後の Q&A ですね、はい、Q&A のところに私の同僚がたまたまビデオに撮ってたんです、うん、Q&A で質問が来たのがそのドイツテレコム、まあ、当時 T モバイルって言ってましたけど、うん、T モバイルの人から HSPA プラスについてどう思いますかという直球質問が来て、で私の最初の答えは私は HSPA プラスが嫌いですって 答えたんですよ、
はいはいはい、
でそう撮ってたところのこの辺にいたあの女性が私の答えに対して拍手して拍手してるのが映ってたんですよ。ああそうだろう、後で分かったんですよ、まあ、その後そのいかに HSP プラスがダメかと、あのこれはあのベンダーが金儲けするためにやってるんだとかね、そういうこと言って
の
け
ぞベンダーのイベントですかね
のけどって反応してる人もいましたし、でそれで私がセッションが終わった時にセッションチェアマンが、ああなぜあなたが LTE の父かと分かったと言ってくれたんです。おそらくそれを聞いていたブロガーがブログを書いて、そこに Ono seems to be a one of the fathers of LTE、If one can say so という結構弱い表現なんですけど、一応書かれたもので LTE の父と呼ばれたのは2009年だということなんです。
なるほど。
てっきりあの石川進さんがそれを読んでくれたからそんなことはないですよね
どうやら
読んでないけど、いつの間にか LTE の父と言ってましたね。そうですね。そうだから結構ね、やっぱり通信技術ってこれがいいあれがいいとかって言われた時期もいろいろあったりとかして、まあなんかそういったね論争というのも過去にはいろいろあったりもしたので、もう LTE がいいって分かってるんだけど、いやいやアメリカとかはそういった前の技術を引っ張ってやってみたりとかねしたりもする中で、いち早く 4G だみたいなこと言ってみたりとかして、結構マーケティング的な話と技術的な進化とっていうなんか別々だけど混同させたりしますよね。
そうですね。
だけどまあ LTE がまあ非常にね一気に広がってきたっていう感じですよね。LTE が広がった背景って何か振り返ってみるとあるんですかね。
まあやっぱり技術が良かったということじゃないですか。そうそう、私あの LTE 始まって何年もしてからヨーロッパのどっかのオペレーターと話をしてて、あの時そんな HSPA プラスのにあの注力してたじゃないかって言ったら、いや LTE の方がいい字だと分かったからって言われて、あそうだろう、そうだろう納得してそれ以上突っ込みませんでした。
実際これまあ通信の規格ってまあ今はこうね LTE がメインになりつつ今 5G にこう移行していくという感じですけども、通信の規格っていうのはこれどうやって決まっていくものなんですかね。
まあ、ITU という国際的な機関があるんですけど、はい、最近はですね必ずしも全て ITU だけでやってるわけではなくて、まあ、いろんな機関の協力のもとに出来上がっているという状況になっています。特にモバイルのケースは、まあ、3G の時に 3GPP という他の、まあ、これも組織といっても言うのも正確じゃないですか、プロジェクトですね、各国地域 の、 あの標準化機関がオーナーになって作っているプロジェクトで詳細技術仕様を決めて、でそれを各国地域、例えば日本でいうと TTC とか LIVE というような各地域の標準化機関が企画をその地域の標準化機関の企画にすると、それをあの ITU の勧告が参照することで最終的には ITU のリコメンデーションになっていると、まあ、そういうような形になっています。何がいい大発明だと思っているかというと、やっぱり細かい仕様まで含めて全員 の、 あの合意を取らないと決まらないというような世界だとなかなかこの早い技術進化についていけないわけですね、はい、なのでもう技術の専門家が集まったそのプロジェクトで背中に腑に落ちしょってるわけではなくて、あくまでも個人参加者としてディスカッションをして技術書を固める、それを最終的な ITU の勧告にできるというのはまあすごい発明だと思うんですね、まあ、ただこれいろいろ議論があって、はい、ITU 的にはただのスタンプをしてるだけじゃないかというような議論もあるかもしれないんですけど、それは ITU がしっかりと 3GPP の活動にちゃんと影響を及ぼすような形のうまい協力関係を作ってやっていけば、複数ある組織の連携でうまく標準化全体の枠組みができるような時代にできるはずなので、まあ、実は今そうなってますので、それをもうちょっと改善の余地があればしっかりと変えていきたいと思いますし、ぜひその連携をしっかりとやってやるような仕組みで今あの標準化モバイルの場合ですね、そういうふうな規格の決め方になっているということですね。
その規格を決める上で例えばまあどっかの企業がまあ利益を得るようにしたいなとか、どっかの国がまあちょっと有利になるようにしたいなとかっていうことっていうのは一切反映されずにうまくいくもんなんですか。
いやあります。
あるんです
か。で今個人プレイヤーというか個人インディビジュアルメンバーと、はい、参加してるんですけど、インディビジュアルメンバーはその企業ですから、企業はその表でどこまで言うか別として、後ろにちゃんと特許とか持って自分の技術をしっかりと入れ込んでいきたいというような、当然そういう戦いにはなってるんですけども、まあ、それはどこでもですよね、まあ、ただ国としての事情があるとすれば、まあ、レギュレーション関係ですね、どうしてもこの周波数的にはこういうふうにここはしてほしいとか、隣にこのシステムがあるので、まあ、そういうものについてはしっかりと国として対応しないといけないんですけど、まあ、個々の技術についてはあのインディビュアルメンバーの議論になります。でその背後に特許とかそういう戦略を抱えながら 戦っていく中で決まっていくということですね。
でそんな中、小野さんが国際電気通信連合の次期標準化局長の選挙に出てるというところなんですよね。
はい、
これどういう選挙なんですかね。
まあ、ITU というのがありまして、はいはい、国際電気通信連合ですね、はい。まあ、それはですね、 ITU は事務総長次長がいるんですけど、はい、局といいますかね、あのセクター部門が3つありまして、はいはい、まあ、そのうちの1つがいわゆる T セクターといいまして、テレコミュニケーションスタンダリゼーションのセクターなんです。でそれを所掌するのが電気通信標準化局というのがありまして、要するに3部門のうちの1つの統括する局の局長に立候補しているわけです。
はい、これ実際他に何人か立候補されている方がいるということですか。
はいはい、あの現状分かっているので TSB といいますけど、 TSB 局長に立候補しているのは日本とチュニジアとドイツ3人立候補していますので、勝たないといけないんです
それというのは ITU に加盟している国が投票するってことなんですか。
そうです、あの193カ国がありまして、はあ、その国の支持を得て投票を得ないといけないということですね。
支持を得るってどうするんですか。
まあ、いわゆる普通の選挙活動ですね、はい、いろいろ個別にお願いします。はい、
基本オンラインでやってるんですか今。
オンラインが多いですね。
けど、まあ、その190何カ国の人と会話するのも大変ですよね。
まあ、大変ですけど、まあ、でも、まあ、正直言って技術を進化させるところにばっかりこう注目しましたけど、今思ってるのはやっぱり技術がちゃんと普及するということですよね。いわゆるその ITU の大きな課題というのはトゥーコネクトアンディアンコネクテって、まあ、要するにつながってないところをどうやってつなげるか、デジタルデバイドをどうやって解消していくかという話なので、例えばある技術の世代の普及するのはやっぱり10年ぐらい差があるんですね。それをいかに縮めていくか、普及を加速するかというところが大きな問題だなというのは実際話をしてみて痛感しますし。
そうですね。で日本だともう当たり前のようにスマートフォンがどこでもつながり、光回線がつながりっていう、まあ、本当に素晴らしい、まあ、ネットワーク環境の国だと思うんですけど、で一方でまだ全然インターネットもつながらない国もいっぱいあれば、つながることによって教育のレベルも上がって結果として国が潤っていくっていう方向性もあったりもするので、そう考えるとやっぱり ITU を果たす役割って大きいんですかね。
そうですね。だからあの、まあ、本来そのインフラ ICT インフラだけをあの望んでるのかと思いきや、結構その発展途上国の人たちもデジタルトランスフォーメーションデジタルトランスフォーメーションって言いますからね。やっぱりまず ICT インフラがないといけないんですけど、まあ、その上に乗っかるデジタルトランスフォーメーションで、まさにおっしゃった教育とか、あのいろんな新しいところで国がそのものを発展するというのに対して非常に大きな期待を持っているということだと思いますね。
で、まあ、よくそうですね、今言われているのが、じゃあ 6G はなんか空からこう、ね、電波を吹かせて、まあ、そういった、ね、通信発展してないところも、ね、一気にエリア化しようみたいな話もあったりもしますが、でそんな中一つお伺いしたいのが、お姉さんの偶数世代は成功する理論っていうのを結構語られていて、なかなか多いと思うんですけど、これってどういう理論なんですかね。
あのこれはですね、単に事実を踏まえて言ってるだけなんですね。 1G っていうのはもうしょぼしょぼで、はい、時間も標準も各国バラバラでほとんど普及してない、これは大成功とはもちろん言えない。で 2G です。大成功っていうのは別にあの日本のこと言ってるわけじゃなくて、はい、GSM ですよね、うん、やっぱり世界中に普及したあの電話口になって、まあ、需要もそんなにあるかなと思いきやすごく爆発的に伸びた。で 3G はちょっと伸び悩みがあって結構苦労したみたいな。で 4G はさっきの話ありましたけど第一成功で普及も早くと、まあ、そういうふうに、まあ、そこまで見てですね、これはやっぱりどう考えても法則性があるだろうと。偶数世代のみ大成功で、一応ですね続きで言うと 5G は奇数で危ないぞと、これちゃんとしっかりやらないと大成功にいかないぞという、まあ、ある意味エンカレージするために言ってたんですよ。ただ実際に 5G を大成功にさせるちゃんとそのネタがあると、それがそのクロスインダストリーコラボレーションだというのを強調してたんですね。で実際皆さんその大ブームになって皆さん興味を持ってもらってるので、他の業界からも結構引き合いが来て、で実際にいろんなコラボレーションが来てそれなりに大成功の道に行ってるんですけど、 またちょっと足りないなというのがなのでもうこの際ちょっと私の法則が成立するようにこの辺でやめといて 6G に注力するなという感じにはなってますよね。うん、
ドコモの偉い人が 5G 始まる前にこの医療も結構言ってたので大丈夫かなと思ったんですけど、いや私
はエンカレッジするために言ってたんですよ。社外の人は、はい、特に海外の人はポジティブだって言ってくれたんですね。社内的にはお姉さんあれやめてくださいって言われ
た。これだけやっぱりいろいろねコラボレーションが今 5G で起きているので 5G も成功するってパターンになるかもしれないと思いますね。
もう一踏ん張りだと思いますけどね。
ただあれですかね、 5G もすごいけど 6G だったらもっとすごくなるってことなんですかね。
そうですね、まあ、ただ世代の考え方がねちょっとこれからどうなるんだろう、はい、一般の人がどう思ってるのかということ自身も私興味ありますけど、うん、明らかに 4G ぐらいまでは新しい技術に基づいて、はい、なんか新しい世代になってきたなというのがあるんですけど、まあ、5G からなんかそのこれって一つの技術で代表するような技術がない、むしろどちらかというと力技で数を増やすとかそういうことでやっている時代に入ってしまいましたので、まあ、6G でどう変わるかということに含めてちょっと一般の人から見てどう見えてるのかなというのは私は分かりませんけど、専門家の目から見るとちょっとマーケティングとかブランディングに踊らされないようにしないといけないかなと思ってますけどね。
そうですね、
私はインプリの技術が進化してこの 5G ができているというのはそれはすごくその技術は尊敬してますよ、半導体含めて。あれはやっぱりねその感謝しないといけないですね。
それでいうとあと小野さんのお話で興味深いのがいずれセルラーも Wi-Fi もなくなるみたいなこともおっしゃってたりしますよね、はい、
それはですね、まあ、そもそも全ての通信技術、まあ、いろんなユースケースありますよね、はい、移動からちょっとまあ WiMAX 的なそのメトロポリタンエリアネットワークとか、はい、まあ、固定とかまあ近距離無線とかいろいろある中で7年前の私の野望はセルラーの技術で全てのユースケースをカバーできる、だから世の中にはセルラーの技術一つあれば全てできるみたいな、まあ、どちらかというと一つの技術に修練していくというのがまず 5G まではそういくだろう、全部完全収束しないですけど、そういう方向にいっている。確かにそれセルラーだけ見れば第一世代では5、6個、7個、8個いろんな別の国ごとに違うのがあったのが2G でちょっと減り、 3G でまあ実質2つになり、はい、LTE で1つになりというふうに来ましたの でかつWiMAX も実際 PHS には全部 LTE で来ちゃったら、だからもうユースケースもどんどん広がってきた、はい、このままいくんだけど、まあ、歴史よく見ると必ず波があるんですね、はい、だから 5G まではこういくけどその先はどうなるかわからない、次もまた発散するかもしれないねというような話をしてたのが、
まあ、されるけどまた増えてくるかもしれない、まあ、
それが7年前の私の理論 で最近申し上げてるのはそもそもそういう標準規格の境界がなくなるんではないかと、まあ、これもですね、まあ、半分冗談ですけどちょっと真剣に考えていまして、例えば端末とネットワークが勝手に交渉してインターフェース自分で決めて、で想定やで全部書き換えてやれば別に標準規格いらないじゃないですか。そういう時代が来るかもしれない。ただし今想定やで全部やると動くかもしれないですけど容量も出ないし消費電力ものすごいことになるわけですね。だから今の技術では実現できないので、まあ、諦めれるんですけど、これがその例えば 10G とか 12G 時代になると回路が全部光化されて安くなればそういう時代が来るかもしれない、まあ、そういうようなことまで含めて考えないといけないんじゃないか。ただし2030年にはできないよと、まあ、2050年ぐらいはできるんじゃないなというのを今最近ちょっと言ってます。
じゃあまだまだ通信は進化する面白い世界だってことなんですかね。
そうですね、ただその標準化の観点から言うとこれ私先ほど紹介していただきましたように標準化局長に立候補しながら標準化がいらなくなるなんて言っちゃまずいんで、まずいというか、でもこれ実は私はブロッシャーの中にちょっと入れ込んだんです。ただ私の意思はまあそうやって技術がどんどん変わっていく、それに対して標準が何らかちゃんとフレームワークやり方自身がこう追随していかないといけない、進化していかないといけないということを言っています。で例えばその今言ったみたいに勝手にネゴして決めるようになったとしてもそれは本当にいい世界なんですかというとそうでもなくて、なんでつながってんか分からないという気持ち悪いし、 意図したつながり方でないつながり方をしてもわからないわけなんで、何らかの指針をみんなで決める必要があるんじゃないかというふうに思うので、変化に対応していかないといけないということを言っているということでありまして、標準化がいらないと言って標準化局長に立候補しているわけではございませんということです
ね。増野さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
なんかもう通信の歴史を第一線で見続けてきた方ではあるものの、現実をすごい正直に分かりやすく伝えてくださるっていう点が私はすごく面白いし、また次の世代の人たちが興味を持ってくれるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
ありがとうございます。まさに正直者なんですが嘘つけないんですよ、ね、すいません。
最後に、リスナーに向けてメッセージお願いします。
私の今最大の関心事はちょっと選挙になってしまってますので、もしリスナーの中に政府関係者とつながりがある方がいらっしゃいましたら、ぜひ私を支持していただくようにお願いしていただければありがたいと思います。まあこれはちょっと半分冗談ですけど、まあ結構真剣なんですよね。ただ私はやっぱり移動通信中心に今までやってきましたので、まあこれからもし当選したら移動通信だけではなくて広く通信一般全部見たいとは思うんですけど、やはり技術に対する愛情といいますかね、それは非常に重要なので、愛情を持ってしっかりとやっていきたいと思いますので、将来の移動通信に期待していただければと思います。
ぜひ、ね、このメッセージが、ね、ITU で票を持っている方々に世界の方々に届くといいなというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは LTE の父尾上誠三さんでした。以上、特集 LTE の父尾上誠三さんに聞く未来のネットワーク社会でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
楽天モバイルの三木谷博会長にインタビューをしてきますので、そちらの模様を聞いていただきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。タタイ。